特集2、新型コロナウイルス感染症のワクチンに関する情報をお知らせします。4月中旬の接種券の郵送に向けて現在準備を進めています。順次お知らせしていきます。新型コロナウイルス感染症のワクチン以下ワクチンの接種が国の優先順位に従い65歳以上の人へ開始されます。しかし4月に国から本市に配分されるワクチンが少なく限定的であることから、集団感染の恐れがある高齢者施設に入所している人を優先とした接種を検討しています。今号でお知らせする予定だった接種会場や予約方法などはワクチンの供給内容が決定した段階で随時市政だよりや市のホームページなどでお知らせしていきます。接種券の郵送時期、65歳以上の人への接種券クーポン券を4月中旬以降に発送します。ワクチンの供給量によりさらに年代を区切った発送になる可能性もありますのでご了承ください。なお65歳未満の人への接種券の発送時期は現時点で未定です。接種会場予約方法、接種券と一緒に接種できる医療機関や集団接種の会場、予約方法などを記載した文書と予診票を送付します。なお予約開始の時期も同封する文書でご確認ください。不安なことなどがあれば気軽にご相談ください。市ではワクチンに関する相談を随時受け付けています。不安なことなどがあればご相談ください。なお今回掲載する情報は3月中旬時点のものです。今後変更になる場合があります。新型コロナウイルス感染症のワクチンに関する質問にお答えします。質問、接種の対象を教えてください。答え、今回接種するファイザー社製のワクチンは16歳以上の人が対象です。16歳未満の人に接種できるワクチンが認可され次第、16歳未満の人にも接種を行う予定です。質問、ワクチンは何回接種する必要がありますか。答え、2回の接種が必要です。ファイザー社製のワクチンは1回目の接種後、通常20日の間隔を置いて2回目を接種します。接種のみの場合、お金を支払う必要はありません。質問、住民票のある市町村以外の場所での接種方法を教えてください。答え、出産のために里帰りしている妊産婦、単身赴任している人、遠隔地へ下宿している学生などは希望する医療機関や会場のある市町村へ事前に届け出をすることで、住民票のある市町村以外のところで接種できます。届け出には住民票のある市町村から発行される接種券が必要です。原子力災害により避難している人は住民票のある市町村から接種券と合わせて住所違い接種届出済み証が郵送されるため届け出は不要です。質問、ワクチン接種後免疫ができるのはいつ頃ですか。答え、2回目のワクチンを接種した日の7日後以降とされています。なおワクチン接種後も適切な感染症対策をお願いします。質問、接種による副反応を教えてください。答え、接種後に副反応が出た場合でも数日以内に回復しています。接種後に気になる症状を認めた場合などは接種医やかかりつけ医に相談しましょう。接種後すぐに現れる可能性のある症状、アナフィラキシー、 薬や食物が体に入ってから短時間で起こることのあるアレルギー反応です。蕁麻疹などの皮膚症状や腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下、呼びかけに反応しない状態、を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。血管迷走神経反射。ワクチン接種に対する緊張や接種した時の痛みをきっかけに立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失ったりする場合があります。誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常横になって休むことで自然に回復します。接種後数日以内に現れる可能性のある症状。発現割合が 50% 以上の症状。接種部位の痛み、疲労、頭痛。発現割合が 10% から50% の症状。筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ。発現割合が 1% から10% の症状。吐き気、嘔吐。質問。ワクチン接種は必ず受けなければならないのですか？答え。今回のワクチン接種は努力義務です。ワクチンの効果と副反応の可能性を十分に理解した上で、本人の意思により接種の判断をしてください。なお、今回のワクチンを接種することで、本人の新型コロナウイルス感染症の発症を予防するだけでなく、重症者が減少することにもつながります。質問。ワクチン接種を受けられない人はいるのですか？答え。次に当てはまる人は接種できません。該当すると思われる場合は、接種前の診察時に必ず医師に伝えてください。対象。当日 37.5 度以上の発熱がある人。37.5 度を下回る場合も、平時の体温と比べて発熱と判断されたら接種できません。重い急性疾患にかかっている人。ワクチンの成分に対し、重度の過敏症、全身の皮膚粘膜症状や、喘息、呼吸困難、頻脈、血圧低下などのアナフィラキシーを疑わせる複数の症状、の既往歴がある人。上記以外で予防接種を受けることが不適当な状態にある人。質問。接種を受けるときに注意が必要な場合はありますか？答え。次に当てはまる人は、ワクチンを接種するときに注意が必要ですので、接種前の診察時に必ず医師に伝えてください。また、今回のワクチンには、これまでのワクチンで使用されたことのない添加物が含まれています。過去に薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人も、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。なお、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。注意が必要な人。抗凝固療法を受けている人。血小板減少症または凝固障害のある人。過去に免疫不全の診断を受けた人。近親者に先天性免疫不全症の人がいる人。心臓、腎臓、肝臓、血液疾患などの基礎疾患のある人や、発育障害のある人。過去に予防接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギー症状が出た人。過去に痙攣を起こしたことがある人。 今回のワクチンの成分に対してアレルギーを起こす恐れのある人、妊娠中、妊娠している可能性のある人、授乳中の人。ここには厚生労働省のホームページの QR コードが載っています。相談先問い合わせ、会津若松市新型コロナウイルス感染症に関する総合コールセンター、電話 0570-026263、 毎週月曜から金曜日の午前9時から午後5時、祝日を除く。